ないっしょ。
そんなことないっしょ、第120回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今年初めての配信になりまして。
そうなんだね。
はい、はい、ある事情がございまして、今年初めての配信が2月になりまして。
はい、そうですね、
はい、実はね、1月に1回収録はしているんですよ。
撮りましたね、確かね、
はい、撮った記憶がね、記憶だけはどっかにあるんですよ。
私もございますよ。
で、それがね、なんていうのかな、僕のミスでね、撮ったデータが丸々消えるっていう。
はい、僕の、ね、突然 LINE で本宮さんごめんなさいごめんなさいってメールが来て、なんだろうと思ったら、ね、データが消えてしまいましたと。
まああれは僕のね、はい、イリュージョン
ね、
ミス、はい、ミスとかじゃない、イリュージョン、
イリュージョンだね、
うまく消してみせたっていう。
なんかね、去年までの俺だったらね、まず説教してたけどね、2014年は慈悲深いよ、僕。
あ、そうなのね。はい、ということで、まあ、あのね、よくあの時撮ったね、話はもうすごい面白かったね。
そうなのかい？
すっごい面白かった。もうね、覚えてないけど、何喋ったかもうほとんど覚えてないけど。
ほら、もう一個の番組あるでしょ？
はい。
あなたが IT の話してる。
はい。そんな人であるっていう方の番組で、
はい、
覚えてる限りは喋りましたんで。
なんかね、2人で話した話のネタをあっちで喋ってるぞ、こいつと思って、
なぜ、そのデータが消えてしまったかっていう話もそんな人であるという方の番組で喋ってますんで、はい、気になる方はそっち聞いていただいて、
そっちで理由を聞いてください。
と、はい、いうことで、我々2人でこの番組で、配信するのは今年初めてなので、はい、大変遅くなりましたが、
皆さん
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2月だ、2月。
2月だよ。
もうあれだよ、
明日豆まきだよ。
そうだよ、もううちにはもうね、ひな祭りの、
おう、
あれが、何、あれ何、ひな祭りのあれ。
五段飾り、なんじゃ、ひな人形、
ひな人形が。
ひな人形。
ひな人形が出てこない。ひな人形が飾ってあります。
もう飾った。
うん、本宮さん買いました。
まだうちのね、
今0歳でしょ、
0歳
娘さんでしょ、
はいはいはい、
ね、うん、もう買うんじゃないの、
うちの親が何か画策しているようですね。
あ、本当に、
はいはい、
でも早くしないとほらほとんど飾る期間なくなっちゃう。
まあどうだろうね、うん、あんまり巨大なの買われても困るから、
あれね、大きいのだ、うちはやめたの、本当に何段飾りとかっていうのもやめて、
フルスペックはえらい場所食うやろ。
そうそう、場所も食うし、結局ね、めんどくさいからね、出さなくなっちゃうんだよ、
う
ん、
そうでしょ、そうでしょ、そう
そうそう、でね、結局うちはその、うん、ガラスのケースみたいなアクリル板みたいなやつにさ、
うんうん、
入ってる小さなフルスペックのやつ、
あ、それがいいかもしれない、
ね、それがね一番楽だし、
うん、
ね、歌をがあるでしょ、ひな祭りの歌が、
うんうんうん、
ね、でほら、おひな様と何、その彼氏
お代理様だ、
お代理様出てこないよ、
ね、
その彼氏っておかしい、
彼氏
あれだけのやつが多いんだよ、
あ、
立派だけど、
それでちょっと、
それだとね、歌歌った時に後の人たちがどれだか分かんないでしょ、娘がね、
5人林だ3人勘定だと、
そうだから全部揃ってるやつがいいけど、
うん、
できるだけ出すのが楽で毎年出せるようなやつがいいなと思って、あえてそういうの今ないんだ、ああいうの意外と、
なんだ、あとさ、ちょっといろいろ俺も 見たんだけど、うん、今風の顔になっちゃってて、なんか、なんか、なんだ、
今風の顔になっちゃってる？
いや、それ、
ね、今風の顔ってどういうこと？リカちゃんみたいに顔、
そうそうそう、それ
ぐらいになんか、顔の大半が目でとか、そういうの。
可愛くなっちゃってるのがあるんだよ。
へ
ぇ、あれやんねえなっていうね。
あ、そうなの？
うん。あと、なんだ、いろんな、いや、なんちゅうんだろう、ほっこりした可愛いのもあるんだけど、
うん、
いろいろ調べてはいるけどね。
あれだよ、この間ね、休みの日に、
うん、
ちょっと出かけた先でさ、
ほう、
ちょっとね、なんかいろんなお土産物屋さんとか置いてあるところなんだけど、多分ね、もう使わなくなったというか、まあ、大人になった家のそのひな人形、立派なやつのひな人形が、
うん、
たくさんなんか集めて、
あ、
なんか、はいはい、いっぱい飾ってあったの。
お
ひな様がもう4、5人いる感じの 最近 の、 あの幼稚園とかあのお遊戯会みたいな感じで主役がいっぱいいますみたいな感じ
で、はいはいはい、みんな、ね、そう夜行ったら怖いだろうね。
でそれがねやっぱり、ね、それだけダーってあるとすごい迫力があったんだけど、うん、うちの娘がその人形の前でずっと見ながらねずっとね人形の吸血ってでかい声いやこれ多分違うと吸血じゃないと思うからさとかって
擦り込まれてる
なんか違うんだよ普通さお雛様の歌を歌うでしょ
明かりをつけ
ましょう、ね、そっちでしょ、うん、うちの娘は人形の吸血
吸血は罪だの
もうねいうことでございまして、まあ、今回は多分このデータ消えないと思いますので
頼むよ、
はい最後まで聞いてください
よろしくお願いします。
元宮さん、
はい、
ちょっとねショックなニュース
があったじゃん。ショ
ックなニュース。これはね僕はやっぱこういうなんていうのかな、ちょっとあまり触れたくない感じの、いやこう番組のテイストとしてさあんまり触れたくない感じもあるんだけど、うん、でもどうしても触れたいんで触れるんだけど。
2001年は社会派から始まりますか。
2001年
2001年ってなんだよ
今2001年って言わない。
2001年ってなんだよ2000何年だっけ。
2014年
です。ああそう14年だね、
はい永井一郎さんが亡くなったじゃないですか。
はあ
1月の27日らしいです。
急だったみたいですね。
もう、はい、前の日まで仕事しててっていう話で、
うんうん
う
ん、ね、すごいね声優さんって。
声優さんってすごいね。82歳だ
もう生涯現役で ね、
ねだからもう我々の世代としてはほらサザエさんの波平さんも当然ながらそうだけど、
うんうん、
いやガンダムのナレーション、
そうそうそう、ガンダムのオープニングのナレーションでしょ。
そう
あとガンダムの中でいろんな人の声当ててるから、
ね、あの細かい人たちの声結構永井さんなんだよね。
だから予算ね一人の人が何役もこなせればすごく予算節約になるだろうしね。うん、
だね。で今日収録してる日が日曜日なんだけど、
うん、
日曜日今日ほらサザエさんやってた日で。
あ、俺見なかったんだよね。
今日ねもうあれだよ今週からは全部録画してありますよ。
ああいや俺もあれだよちょっとなんだ。録画はしてあるからさ。本当
にあのね最後の収録がサザエさんの収録が2月の9日分なんて来週だから来週だよ、
うんうん、
来週の分までは収録してあるらしいんで。
サザエさん今回の見たの。
今回の見た見た。
なんか出てた。お悔やみ申し上げます。
それはなんもない。
あ本当、
うん、でも、
うん、
来週のほら予告があるじゃん。
うんうんうん、
それの来週の3本あるうちの一番最後がどうもね、うん、波平なんたかっていうタイトル。
そ
あれあえて波平さんの話を最後に持ってきたんだ。本当は順番違ったけど最後持ってきたとかあんのかなとかっていう。
あそうかもしんないね。
ちょっとね
ちょっと楽しみ楽しみったら
楽しみはおかしいけどね。
楽しみったら言い方悪いけど、うん、いやぜひ見ないといけないね、うん、
そうね、
そう
ね。今日のやつもね
うん
やっぱバカボンは出てたと言ってたセリフで。
なんか僕いつも怒ってますみたいなことあのなんか徹子の部屋かなんかに出た時のやつが流れてたけどね。本人はそんなに怒ってる気持ちはないらしいんだけれども
。でもねでもねこれねサザエさんね今この永井さんは82歳じゃないですか、
うんうん、
船さんは87歳なんだって。
あ声の方。
そうそうそう。
あらそっか。
でね、みんなねやっぱりね年配なのみんなねある程度の年齢いってて、
うん、一番そうだろうね、
一番若いのは誰だと思います。
カツオが入れ替わったでしょ。
カツオくんは入れ替わってるね、
うん、
なんたかミーナさんになってるね。
わかめちゃんは結構いってるはずだな。
わかめちゃんは48歳。
うん、それでも48か。
て、
多分ね若手の方だよまだ。
カツオが47歳、
うんうんうん、
それでも47歳、
そうだよね、うん、
カツオは3代目じゃないかな今の。
そうかもしんないね、
うん、変わってないのは本当にサザエさんと、
うん、
船さん、波平さん、タラちゃん、
タラちゃん、タラちゃん
ぐらいだったと思うよ。
タマは、
タマはほらずっとハテナで出てるから。
そうだね、うん、あれは
あれ今どうなのかね。昔僕らが本当に子供の頃見てた時は、あの声優さん最後エンディングかなんかのやつで、うん、あのちゃんとタマハテナになってたよね。
なってたなってた。いあれはまあ録音しているのを使っている
んだろう。なんかあれなんだろうね、なんか音声さんかなんかが何かで声を作ってるとか、そういうのなんだろうね。
昔撮った猫の録音使ってんじゃねえよ。
そのまま
その猫は生きてるのかな。
で、ね、一番若いのが、太鼓さん、のりすけさんの奥さんよ。
はいはいはい、はい、
それでも43歳。
おお、そうか、大体俺らと同じぐらいだね、
うん、だって
か、いやみんなそうだよ。でほらね、ドラえもんなんかはもう
総入れ替えをしちゃった。
総入れ替えしてるでしょ。
うん、
うん、いやそうそう、
サザエさんはだから今までは結構ほらカツオくんの声が変わった時でも、うん、これ一時さノリスケさんの声変わってた時期なかった。
あ、ノリスケさんも何回か変わって
た。ノリスケさんの名前、声が変わっていつの間にか元に戻ってるっていうイメージがあるんだよ、うん、僕。
そうだっけ。
なんか
たまにしか出ねえからなあいつな、ね、あれノリスケさんっていとこなんだよね、うん、確かね。
波平さんをおじさんと呼んでるから。
そうだよね、
そうだね、いとこ
なんかに、ね、とかになるはずなんだよ確か、
うん
うん、
そうか。中島くん何歳だか分かります？
おー、磯の王の中島。
そう、中島くん、
だって43で一番若いでしょ、うん、50ぐらい
78だ。
おおほほほほほ、ほんと。
花沢さん70 穴子さん68。
そっか、
うん、
すげえ。
サザエさんは74、マスオさん77歳。だみんなみんなね、高齢な方ばっかり。
いや本当に声優さんってほ変な話、死ぬまでお仕事できるから、
うん、船さんはさ、テレビ東京でやってる、うん、あのなんだっけ、あのなんか あるじゃん、
ナレーション出てるね。
そう、ナレーションやってるじゃん、
うんうん、
でオープニングで出てるんだよね、うん、本人が。
あ、ご本人。
そう、
あ、それ言ったらほらなんだっけ、家の建て替えのビフォーアフターはサザエさんの
声。サザエさんだよ。で結構だからナレーションやってんだよね。
そうね、お仕事いろいろあるわね。
ね、
うん、
いうことで、まあちょっとね、あの、うん、永井さんちょっとショックだったんで。
そうだね、うん、いやなんちゅうんだろう、ほらガンダムで言うとさ、うん、セイラさんも亡くなっちゃったからね、声。だいぶ前だけど、
セイラさん、兄さん、
兄さんのセイラ
さん、キャスパル兄さん。
そうそうそうそうそうそう、
あ、僕キャスバル兄さんなんだよね、正確にはね。
キャスバルだね。
ね、キャスパル兄さんだと思ってたんだよね。
キャスパルレム大君だからね。
はい、いうことで、長井一郎さん、はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。
そうだね。はい、他にも結構あれでロボコビートの楽器親父とかね、いろいろ出てるわけですよ。そうそうそう、もうものすごい声当ててるからね。
ね。
ね。
なんかね、僕あのこれね、今こういうね、
うん、
こういうやつを今これ誰が何歳とかっていうこういうのも全部ね、エヴァノートっていうアプリで、う
ん、ああエヴァノート ね
全部ちょっとメモを取ってるのね。そうするとこの自分が取ったメモに関連するノートっていうので過去のメモがね全部出るのよ、いくつか。
あ、そうなんだ。
で、あのね、これ面白いな、エヴァノート面白いなと思ってるのは、
うん、
あのね、頑張れ ロボコの話をね、
うん、
してるのよ。4月あたり、去年の4月あたりにやってて。
え、そんないで？
そうそうそうそう。
話したっけ？
なんかね、ロボコン見てて、ロボコンの声が花沢さんで、ロボワルが波平さん。
なんか覚えてるぞ。
で、ママ役がサザエさんで、
うん、
もうなんかすごいよねって話を。
ロボコンにいっぱい出てるわけだな。
そうそうそうそう、うん。出てるんだよって話をしてたり、ね。3月28日ぐらいには、
うん、
サザエさんのオープニングで、
うん、
福島県の観光地が登場するなんて話もしてるみたいで、
はあ、
なんかねそんな関連するのが出てくる。
それは何、あのエヴァノートの機能なの？
そうそうそうそう。
あら、いや俺ね一旦使ってたんだけど最近あまりね利用してなくてちょっと便利だねそれね。
ね、
これ使い直そう。
エヴァノート、いうことでございまして、まあちょっとこの話をって一番最初にちょっとしたかったので。
なるほどね。
はい、あとね、
ん、
あのちょっと年末の話にちょっとなるんだけど。
もう年末の話？
いや去年のね。
あ、去年の、
去年の年末の話になる。あの紅白の中で、
うん、
AKB48 の大島さんが、うん、大島優子さんか、ほうほう、が、あの引退をするという、 AKB を引退するっていうのを発表したでしょ。
俺見てないんだよ。
うん、発表したのさ。
発表したんだな。
うん、でそれがあの、うん、リーダーはリーダーっていう。
ほうほうほう、う
ん、なんかあの NHK の人はもともと知ってたとか知らなかったとか。
あ、もう生放送の時に卒業ですってやっちゃったんだ。
そうそうそうそう。
でそれはファンの人見ててショックだろう。
うん、っていうのと、うん、あとはあのやっぱり批判が集まってるのは去年の紅白は、うん、その北島三郎さんが紅白最後っていうのを一つの売りにしてて、それをやっぱ花道をきちっと作ってあげなきゃいけないっていうのを、
はいはいはい、
うん、こいつがなんかちょっと横取りした感。
こっちも引退だからぶち壊しちゃったんだな。
そうそうそう、
サブちゃんの最後ね、
そこでやることじゃねえだろうと、 AKB の勝手にそのコンサートなり何なりで勝手に発表しろよと、
うんうん、
紅白でやることじゃねえだろうっていう批判があったりして。
そうか、それはちょっと問題あるな。
そうで、まあ、うん、大島さんもその引退するらしいんですわ、ね、
なるほど。
でほら AKB ってさ、うん、あんまりやっぱり AKB のファンの人にもさあれだけどさいるからあんまり言えないんだけどさ、
う
ん、
あんまり言ったら怖いよ。
怖いんだけどさ、
いいよ。
でもあの AKB ってさ引退最近ポロポロしてるでしょ。
あの AKB っていうユニットは残るけど中身はどんどん入れ替わっていくシステムでしょあれは、うん、
だ AKB を卒業して、
うん、
だほら前田敦子さんもそうです。
今はなんだよ、ピン芸人か。
ピン芸人、怒られる怒られる、そういうの怒られるよ。
ここピーって入れた、
そういうの一番怒られるんだよ。まあ、でほらね、あの本当言っちゃなんだけどさ、あんだけさ、AKB48 の中でトップでさ、
うん、
もう間違いなく人気があったあの前田敦子さんも、
はいはい、
ね。今なんかあの CM でしか見ないじゃん、しかも1本。
あまりドラマとかでも出てないのかい。
ね、
俺ドラマも見ないからよく分かんないんだけど、
あのいや僕見ないんで本当に何か、ソロですげえ活躍してるなって感じがなくて。
ああそっか。
でそれ以外のさ AKB 卒業して、 AKB 卒業したけどその後もすげえ人気あるなって人って見ないじゃん。
いやー分かんない。いや俺はほら AKB っていう塊で、うん、あの衣装を着て踊ってれば、あ AKB だなって分かるけど、うん、バラバラにされたら全然分かんないよ。 ABC なんだか、ね、他のユニットでも。
だからさ、例えばさ曲を出したらさ、
うん、
売れてもいいわけじゃん。
あ
だってね、
前田敦子さんがね、
そう AKB で、
うん、
AKB であれだけその前田敦子さんに投票した人たちがいてさ、
そうだよね、
ということはそれだけ枚数が売れたってことでさ、
うんうんうん、
彼女のために買った CD が山ほどあって、
そう
でしょ、でそれが一人になった時にはその人たち買わなくなっちゃう。
あれでしょ、握手券が欲しいからこういっぱい買うわけだよね。
そう握手したいから、うん、会いたいから、その1位にさせてあげたいからっていうことでしょ、うん、要はね。
そうだね、そうだね。
でそれがほら卒業したと同時にやっぱりファンがさ、
ね、なんだっけ、
いなくなっちゃう。
男でさ、うん、いやちょっと前に突然ね、あの知り合いの女の人から、はい CD1 枚あげるって言われたんだ。
うん、
なんだろうと思ったらほらなんだっけ、男の4人の、楽器エア楽器しかしないバンド。
はいはいはいはい、
うんうん、
はい、わかるよわかるよ。
一人あの化粧濃いやつ、
ゴールデンボンバー、
そうそうそう、
ほら
ゴールデンボンバーの CD1 枚突然くれたのさ、
うん、
え何ただでくれるのったら、うんいっぱい5万円分買ったからっつってさ、握手券欲しくてね。
え彼らもそんなことやってんだ。
そうらしい。でね握手しに行ったっつって、 何回文化学習したっつってさ、
なんかね、でもね、それも多分ね、うん、そういうのがなきゃじゃあ売れないのかって話じゃん
今ね。そうなん
だ、なんかさ、ね、すごくさ、だからそのなんていうのかな、その現実なわけだよ、うん、今多分卒業した後が現実で、今は結局 AKB というそのなんていうの、あの、
まあそうだ ね
AKB というクラブがあって
AKB の中だったら、
その中にいるお姉ちゃんの誰を応援するかっていうさ、うん、その常連のお客さんがさ、いっぱいボトルを入れてるのと同じような状態でしょ。
うん、
じゃあその人、そのお姉ちゃんがお店を辞めたら、じゃあそのお客さんも全員ついていくのっていうと、そうじゃないみたいな感じの、それはやっぱりその高級クラブのステータスみたいなとこあって、もう通ってたわけでみたいなところがあるじゃん。
だから卒業させたらさ、なんかフルバックアップしてお仕事ね、させてあげればいいのにね。
でもほら、もともとほら各さ事務所にいるわけでさ、
うん、
だからその事務所次第なわけなんじゃない今度。
あ、そっかそっか、前なんか話してたよね、うん、AKB はこう事務所がバラバラなんでしょ。
そう、
うん、だから今度は事務所のあれになるのか。
そう、完全に事務所がどうやって売っていくかっていう、
うん、仕事が取れないってことなのかね。
で、大島優子さんは卒業後は女優でやってくって言ってるのかな。
前田敦子ちゃんは卒業後はどういう風にするって言ってたの、う
ん、よくわかんない。
俺もわからない2人が話しております。
わかんないけど、多分あれかな、
大島優子ちゃんは女優でやってくんだね、
うん、らしいですよ。
今ねちょっと画像で検索してますけど、いや可愛い子だね、前田敦子ちゃんも、うん、大島優子ちゃんも、
ね、でもね、あのね、さっき本当にね、AKB もそうだけど、
うん、
あの AKB がほらちょっと一時に比べたらちょっと落ちてきてるじゃん。
あ、そうね、
熱が若干冷めてきてるとこあるでしょ。
みんなね、目が覚めてきたんだ少しね。
で、うん、今またほらモーニング娘。来てるらしいんだよ。
モーニング娘。が今頑張ってるでしょ。
そう、結構あの M ステに出始めたっていうのが、
うんうんうん、
あのやっぱりそういうところってあるじゃん。
そうだ、本当に一時消えてたもんね。そう、
本当は M ステには出れないはずなんていうのは AKB のライバルであって、うん、だ AKB がほぼ毎週出るあの番組に、
うん、
そのライバルとなるようなやっぱグループは出しにくいっていうのがあって、
あ、そうかそうか、それで出れるようになっちゃった。
だからほらジャニーズが必ずいるから、ジャニーズの敵対するようなグループは出にくいじゃないですか。って
ジャニーズに敵対するっているの。
いや、やっぱ男のアイドルグループとか。
あ、男のアイドルって今もうジャニーズしかいないのか。
だからね、一時は、うん、昔一回聞いたことあるダパンプって、今
なんか名前だけ知ってるぞ。
人数だいぶ減ったっぽいような、なんか、あ、じゃ減ってまた増えたのかよくわかんないけどさ、あれが出れなかったとかっていう。
あ、それはあれか、
違ったかな、ダパンプじゃないな、違うな、男の違う、もう違う、あのやっぱグループ、アイドルグループ。
え、ジャニーズ、エグザイルは大増殖したのは知ってるんだ。
エグザイルは全然違うから、あれ出てるから。
あれ、
でもあれアイドルとはちょっと違うから、
エグザイル、あれアイドルじゃねえ、
アイドルじゃないから。
そ
う
か、
路線が違う、
だな、あれな、
なんだってっていうのもあって、それってほらずっとさ、要は M ステからさ、ミュージックステーションがやっぱり視聴率がある程度上がってたのは、うん、光源氏が一番人気があった頃にさ、うん、光源氏がほぼ毎週出ててさ、
うんうん、
でそれである程度人気があってさ、で視聴率もある程度安定してて、でモーニング娘。が売れたらモーニング娘。が結構な率で出ててさ、みたいなあったでしょ
一時は。だから本当にモームスモームスモームスだった。
でそれがもう AKB にとって変わって、で今まだ AKB がほぼ毎週出てる状態なのに、
うん
うん、なんかモームスがたまにポンって出れるっていうのがすごい奇跡なんだって。
でほらなんだっけ、今もう森三中も混ざってちょっと結構すごく頑張ってタイアップ
あれはつんくさんのおふざけだからね、うん、
いやそれでもほらね、出るってことはまだテレビに乗らないとどうしようもないからね、
ま
あね、
うん、
そうあれはだから頑張ってるなって。
結構ね、あのモーニング娘。ほとんど顔わかんないけど、
うん、
可愛い子いるよね、結構ね。
ん？何？
可愛い子が。
いや可愛い子いるよ。
一時とね、昔はさ、ちょっとさ、やっぱつんくさんも、うん、あのすげえ可愛い子じゃなくて、クラスのなんか3番目だか5番目ぐらいのみたいなこと言ってたじゃん。
あのどこにでもいそうなみたいな、ね、
そうそうそうそう、言ってたのが、なんか最近結構かわいい、
ちょっと路線変えたのかな、
集めてるなっていう。
いやでも昔からかわいいよみんな。
あそう、
うん、
あそう、
いや俺結構ストライクゾーンかなり広いからね全然 OK ですばいって感じだから。
はい、次の話題いきます。
はい
あのねあれ日テレのさ、
日テレ、
うん、
ちょっと待ってよ、北海道だとどこのチャンネルだ日テレはいや今分かるよ、日テレ東京4チャンネルってのは分かるよ、うん、
東京4チャンネル、
うん、そうだよ、うん、いまだにね北海道だとどこになるのかなと、はい、日テレが、
ね、これなんで明日ママがいないが、明日ママがいないって読むのかな、
明日ママがいない、
明日ママがいないが正解なのか、
そのドラマは俺も分かるさ、
芦田愛菜ちゃん、
芦田愛菜ちゃんのやつだ ね
主演のね、
はいはいはい、
これがとうとうほらスポンサーがゼロになったでしょ、
ゼロになっちゃったね、
全部 AC の CM なんでしょ今
俺ねその回だけね、うん、録画見直した
本当に
本当に AC だったね、
そうだから1回目は CM 普通に流れて、であのほら赤ちゃんポストを設置してる病院の団体かなんかが文句を言い始めたんだよね、
うんうんうんうん、ちょっとなんかね、
うん、あのかなり内容的にその、うん、親に捨てられた子たちがすごいペットのような扱いをされている内容であったり、そこの、うん、人がなんかその子供たちにうまく泣けるようになるまで飯食うなみたいな描写があったりっていう、うん、ちょっと実際 その親のいない子たちが見たら、
うん、あの結構ショックな内容なんでしょ
ということで、うん、で日テレは日テレで、いやこれはあのドラマですからと、で最後まで見ていただければ言いたいことは分かりますと、うんうん、きちっと意味のある内容なんですと、だから最後まで見てくださいと、
うん、そうだね、
ところでやってたじゃない、
そう
そ
う、
であの結局その一つの団体が文句を言い始めたことに対して周りが寄ってたかって、うん、そうだそうだになっちゃって、
うんうん、
で結局、ね、スポンサーが、次の回ではガクって減ったんだよね、何社かいなくなって、うん、提供のテロップがなくなったんだよ、オープニングの。
そっかそっか、
そうあのこの番組には何々の提供でっていうのがなくなった、
うんうん、
でその第3回目では CM が一切なくなったんだよ今度、
おほほほ、
そこまで来て、で今日テレの方では内容をちょっと修正するって言い始めたんだよね、
そうか、ん、
でこれがね、
うん、
違う気がすんだよね、
うん、あのね、いやテレビ局 もうスポンサーあってのあれだけどね、うん、なんちゅうんだろう、いやなんかさ少人数のが大きな声で騒ぎ立てて、うん、大きな会社がそれに負けてしまうっていう構図が今すごく多くない、
そうだから今それが結局ネットがいけないわけではないと思うけど、うん、ネットがそうさせちゃうんだよね、うん
うん、そうだね、だからネタみたいな感じでわーっとなっちゃってさ、
そうそう、だから結局、うん、スポンサーが降りるということが目的なんだよ、多くのその騒いでる人たちの一部は本当に、うん、その本当にこの子たちに見せたくない、ちょっとこれはひどいんじゃないかって本気で言ってることだけど、
うんうん、
大半はそのスポンサーが降りたってっていうことが面白くてそこのゴールに向かってやというよ、うん、内容を変えさせようとか、うん、この番組を終わらせようとかではなくて、何かを自分たちが動いたことによって何かスポンサーが負けておりましたとか、うん、内容がちょっと修正されましたっていうような、うん、そこがゴールじゃん、なんか、うん、
なんかそれで、ね、やってやったぜみたいになるじゃない、
そうそうそう、でそれがねもう分かるから、
うん、あれね、本当にテレビ局はさ、いやスポンサー降りちゃったらもうどうしようもないんだけど、折れてほしくないね、
うん、だから僕はこれは今回 の、うん、あの日程がね、うん、ちょっと修正するという方針になったことが僕はもうね違う気がするの、うん、だったら最初から放送を、
うん、
最初からしないか、
うん、まあ、ここまで騒ぎになると思わなかったんだろ
うね、だったらもうやめちゃえよって思うのね、
うんうんうん、
っていうのは結局、うん、なんだろうな、自分たちが最初やりたかったことをねじ曲げるわけじゃない、
うん、そうだね、
ね、だってその、ね、出てる子供たち 例えば、うん、何あのポストっていうあだ名の子がいたりするわけじゃん、
はいはい
はいはい、でそれがもうダメみたいなのがあるじゃん。
そうね、
だからそういうのも なんでそれがじゃあなんでその何あのすごいお前らはペットだからうんぬんっていうようなやつが最後まで来た時にああこういうことだったんだこういう話なんだってなるっていうのをうわもう一生我々は本当のところは
分からない
可能性があるわけ
だ、ね、でそれで話を変えられちゃうとさ
そう、
ね、だからさほら今ほらちょっと話ずれるけどコンビニのフォアグラ弁当も似たような感じでさ
ああはいはいはい、
あの弁当屋の方が下げちゃったでしょコンビニ の
それはフォアグラの弁当をコンビニが出そうとしたら、うん、フォアグラというものは、うん、なんだっけなんか
あの鳥をすごくかわいそうなふうにして
無理やり餌を食わせて
詰め込んでっていうかわいそうだからそういうもので作るフォアグラを弁当に出すとはけしからんみたいな、うんうん、それで騒ぐのはいいんだ、うん、いいわけじゃないんだけどさ、うん、それでほらコンビニの方がコン負けしてやめちゃったでしょ、うん、出すのやめちゃったんだよ、
うん、だからそれはね、うん、僕ね逆にいいと思うんだよ。
あ、そう？
いやそれはだって出す前だ。
出す前
でしょ。
あ、出してないんだあれ。
出してないはずだあれ。
あ、そうなの。
出す前だし別に出したところでそれをやめても別にほら、うん結末ないじゃん別にドラマと違って、ま
あ、いや何ちゅうんだろうその後から知ったらその聞いたんだけどその騒いでる団体は抗議出したのがたかだか10人20人もいないらしいんだよね、
うん
うん、送ったのはさ、うん、それで何ちゅうんだろう、まあ、騒がれちゃったからネットで騒がれてさ
そうでもそれは結局ケチついたからもうやめとこうそんなに売り上げもみたいな、
うん、なんかそんな感じでしょ
ことなんじゃないのかな。
うんだからまあなんか似たような構図だなと思ってたのさ、
うんうん、でもねあのね僕ねもう一つでも思うのは、
うん、
そのでもこれもそうドラマもそうだし、
うん、
ほら昔からよくあるさ子供に見せたくない番組みたいな我々でいうところのさドリフターズの全集合とかさ、
うん、そうね
ああいうのも全部
PTA が騒ぐようなや
つだなそうそうそうああいうようなのも全部そうだけど、
うん、
あれ結局要は見せたくない番組はいいじゃん
見せなきゃいいん
だそう見せなきゃいいだからそのねその子供のことを考えて親のいない子供のことを考えて、
うん、
その抗議してる人たちも、
うん、
なぜドラマを見せない努力をしないのかなって思うのね
そうね
だって言ったらさ変な話さちょっとネット開けばさ、
うん、
アダルト的なものなんか今山ほど出てくるし、
ね、
あんなドラマよりもひどい言葉はいっぱい出てくるじゃん
ものすごい見ちゃいけないものがネットにはわんさかあるわ
多分その子たちが見たらすごい傷つくような文章とか、
うん、
そういった言われ方をしているようなところって山ほどあると思うんだよ
そうね今ネットだけじゃなくて携帯の中のやつでもそんなことあるわけでしょ、
うん
うん、
で、で、じゃあなんでそれには抗議しないか、
うん、
って言うと抗議してもしょうがないからでしょ
あ
でも抗議したところで、まあね、その文章は例えばねその2チャンネルに書き込まれた文章が抗議したところで消えるとも思わないし、
うん、まあね、うん、抗議先がわからないっていうのもあるのかもしれないね
で一番攻撃しやすいのはやっぱテレビのこのドラマっていうのは一番攻撃しやすいじゃん
もうテレビ局がやってるからテレビ局だってなっちゃうからね
であのスポンサー降りればじゃあしょうがないかになるわけです、
うん、
じゃあ、ね、あのそのスポンサーの不買運動やりましょうとかさ始まるわけでしょ、
う
ん、
そうね
であれはさ、まあ、だったらもう見せない努力をしろって話じゃんまずは
まあね、
だってあの別にさ、ね、日テレがさ作ったドラマをだよ、うん、その施設にね、
うん、
あのビデオを送りつけたわけでもなんでもないじゃん
そう勝手に見て勝手に怒って勝手にけしからんってさ、
うん
うん、
でやっぱり見るか見ないかっていう選択もできるわけだし
あの見るか見ないかも選択ももちろんあるし見た後、うん、あのひどい内容だっていうことを言う権利もあるんだよ
言う権利もあるんだよ
見た人は
そうそうそう
ただそれをだねあの大騒ぎしてたね、うん、なんちゅうだろうドラマをやめさせろっていうのは どうかなと思うよね、うん、
あの決してね、うん、決してねその子たちが見て、
うん、
うん、傷つくことがどうでもいいじゃんとかっていうことではないんだよ、
うん、でやっぱ子供に見せちゃいかんと思えばもう次の週から子供には一切見せないっていうのはそれは家庭の判断
でさ、だってさまずね、まずねそのドラマ、うん、こういう内容のドラマやりますよと、
うんうんうん、
で、ちょ予告とかもあるわけじゃん、内容もわかるじゃん、
やってたよ、うん
ね、だったら見せなきゃいいじゃん、
まあね、いやこういう内容とはつゆ知らず1話目を見ちゃった人もいるだろうし、
うん、
もしでも見ちゃってこれはいかんと思ったら次の週からもう見せないとかね、
うん
うん、
ね、それでほら、それが原因で自殺した子がいるとかっていう話もあったりはするじゃん、うん、
まあなんかちょっと出てたけどね、
なんとも言えないけど、でも、うん、でもそのまず見せない努力、要は自分たちで選択する努力、
うん、そんだ
もうしないと、じゃ逆にその子たちのために、
うん、
そのドラマを、見て、何か教訓を得る逆、うん、違う子がいて、逆、うんうん、その人たちの権利も奪うんかいって話じゃん。
そうだよね、だからとりあえずほら連続ドラマだからね、うん、展開をちょっと見守るとかあるだろうしさ、そうそうそう、う
ん、で、もうさ、だってそれがそのドラマがあって、うん、で最後まで見て、ね、うん、同じ世代の子が考え方が、うん、ね、だろう、じゃあこう生きてこうってなるわけもかもしんないじゃん、その人の人生も変わるかもしんないじゃん、ドラマ一本
で。ドラマとかってさ、あの、うん、なんちゅうだろう、主人公がね、うん、辛いとかさ、うん、そういう目にあって最後にそういう目に遭わないと最後の幸せが盛り上がらないわけよ。
だからまずはそのこれはドラマだよっていうことも、
う
ん、
そうそう、
簡単です、そんな簡単な話じゃないのはよく分かって言ってるんだけど、
うんうん、
ね、これはドラマなんだよってフィクションなんだよっていうのをまず、うん、じゃあまず教える努力もできるだろうし、見せない努力もできるだろうし、それを選択、ね、見るか見ないかっていう選択をきちっとさせる教育をすることもできるだろうし、
うん、
もしくはじゃあこの内容はちょっときついからもうちょっと柔らかくしてくれというのも一つの権利だよ。
そうだね、
うん、だけど多分ね、見てる限りというか知ってる限り雰囲気的になんかね、うん、あの自分たちのこっちの努力をしてない気がするんだよね。
言うだけ騒いでみたいな、
そうそう、子供たちに見せないとか、
うんうん、
いう努力をしてない気がするんだよ。
なんかさ、昔のアニメなんかすごくいじめられてるシーンなんか多かったじゃん。
だってね、あのね、このね、この明日ママがいないっていうやつの脚本書いてる人は、
うん、
なんだっけ、あのあれ、家なき子、
おお、同情するなら金をくれ、
そうそう、それの人と同じなんでしょ、なんか、
あ、そうなんだ、うん、だってあのドラマもなかなか厳しかったでしょ、内容、
そうそうそう、あれも結構衝撃的よ、
ね、うん、子供がねそこまで行っちゃうわけだからね。
ただあの今度あのテレビ局の、
うん、
やっぱ考え、もう一歩考えなきゃいけないのは、
うん、
あの見るか見ないかは視聴者が決めるんだから何流してもいいかっていうと、うん、そうではなくて、
うん、
じゃあこれはちょっとあの内容的にあれだから夜中にやりましょうとか、
あ、そう ね、
ね、
う
ん、もしくは、これはあの DVD だけで売りましょうとか
、
ね、映画にしましょうとか、
うんうん、
やっぱ一番そこでいろんな人が見る可能性があるのはテレビじゃん、
うん、
でこれは BS にしましょうとかさ、同じテレビでもさ、
う
ん、
そうね、
CS にしましょう、有料のチャンネルだけで流しましょうとかさ、いろんな選択肢が今あるわけじゃない。
まあな、
うん、だからそこの選択を誤ったのもあると思うんだ。
これゴールデンタイムだろ、
一番、そうね、
うんうんうん、
何時からやったの、これ9時か10時だよ多分ね、
9時ぐらいか、
うん、
まあちょっと夜更かしの子供は起きてるわな、
うんうん、だまあまあ、
うん、
まあ、あのね、僕は なんだかんだ言ってこのね、うん、明日ママがいないはね第1回見たんだけど、
う
ん、
面白かった、
面白くない、
ああそうなの
僕は面白くない、
そうか、そこか。
なんか、うん、だから、あの、面白そうだったから、録画して、見続けようと思ったんだけど、はいはい、2回目以降見てないんだ、実はね。
ああ、そっかそっかそっか、うん。いや、ほら、個人の感性はいろいろあるからね。
僕は面白くなかったの。
僕はね、あの、そのコマーシャルの話題になってからだけ、録画したやつの CM のとこだけ見た。
うん、なんかね、だからこれはもう、僕の希望としては、ストーリー変えずに、うん、テレビ局がストーリー変えずに、もうやめるならやめて、あともう適当な特番かなんかで流して、でもあと DVD だけで出しゃいいじゃん。
そうね。ね、でもほら、なんだい、芦田愛菜ちゃん、結構頑張ってやってるわけでしょ。
うん、
うん、ね、なんか芦田愛菜ちゃんがかわいそうな気もするね、こんだけなんか悪く書かれちゃってさ、
子役出てるからね、
うん、他にもいっぱい子供出てるわけでしょ、
いっぱい出てるで、うん、結構ね、演技はすごいよやっぱり、
ねえ、うん、ねえねえ、そこをちょっと買ってあげてほしいな、
いい
僕は、ね、
いい演技してる、いい、ほんといい演技してるよ、
うんうん、でまあ変な話、うん、そういう辛いシーンとかをすごく演技したわけだから、うん、みんながそこまで思っちゃったってのもあるかもしれないね。
ああ、かもしれないね。
迫真の演技で、
ね。もっとあれだね、大根。
大根だったらここまで変わらなかったかもしれない。あの子や子供の演技がものすごい迫真に迫ったのでこうなっちゃったと。
うん、まあ ね、まあまあいろいろあると思う。だからこんなに騒がなくてもいいんじゃねっていうことよ。まあ
非常にそれは思いますよ、
ね
ね、でテレビ局もさ、あの、うん、自分たちに日があった部分は認めるのはいいんだ、うん、ただそうじゃねえって思ったとこはもうちょっと突っ張ってほしい ね、
そうね、だから CM なくなってもそのままやるよって言ってたのは、うん、僕はすげえなって思ったの。
それはテレビ局の意地だと思うね。
そうそうそう、
そうそうそう、
でだけど内容変えるっていう方針になってきて、
そこはちょっと腰だけで
ちょっと違う気がするんだよね。
悲しいよね。
うん、うん、まあ、僕はあのドラマは見ないかな。
あ、そうか、
うん、なんかね、なんだろう、面白みが分かんなかった。
ああ、そっかそっか、
まあ第1回しか見てないからね。
まあね、後半面白かったのになってテレビ局の人思ってるかもしれない
ね。だもそれはそれでもう間違い、1回目で引っ張れるかどうかだと思うんだ、うん、
まあね、
そうそう、面白いドラマってさ、頭から面白いじゃん、うん、
頭を特に面白くしないとみんな見ないからね、
うん、あの映画なんかもそうなんだよね。
あ、そうそう、やっぱり導入部分大事よ。
そう、なんかね、あのほとんどの映画がさ、
うん、
なんか最初だるい感じしない？
あ、そう？
僕の見方が悪いのかもしれないけど、その世界に、
うん、
あ、その世界を理解して、
うんうん、
あの何きちっとその世界に入り込むまでにすっげえ時間かかるんだよ。
あ、逆に俺はね、あのね、1回見て意味がわからない映画って結構ある。
ああ、はい、
2回3回見て面白かったんだけどよくわかんなかったなーって、でもう1回見たりするんだよ
っていうのわかるのもあるよね、
う
ん、
そうね、で中から見てると味わいが出てきて、おお、そっかそっかと、
うん、そうね、まあ僕は明日ママがいないわね。
そうか、
ちょっとなんだろう、あのね、どうなんだろう、現実離れしすぎちゃってる感じがしたんだ。
普段こうみんなが見えてない部分を掘り下げてドラマにしたって感じなんだろうね、
うん、僕ね違うんだよ、なんかねすげえ現実離れすぎてる気がした。
あ、そう、
うん、
第1話の感想がそれなんだね。
そう、第1話の感想だってさ、
うん、
実際さ、そのそういう施設の中でね、
うん、
親に捨てられたような子たちが集まるような施設の中で、
うん、
あだ名で呼ばないでしょ、そんなポストとかさ、
あ、
でそこにさ勤めてるさ一番偉い人もさ、
うん、
お前らはペットなんだから上手に泣けとか言わないと思うんだよ。
どうなんだろう、あのこドラマの脚本を書いた方ある程度でもリサーチしてるよねきっとね。
いや、もうあれはフィクションで、完全なフィクションあれフィクションじゃなかったら大問題だよ。
まあそうだろうね、うん、いや、そういう大問題の部分をドラマ、まあ、ドラマフィクションだからな、
でそれをすごくなんか真に受けてというか、
うん
うん、じゃああれが問題だって言うんだったら、じゃああなたたちの施設でもあんな感じなんですかって言いたくなっちゃうのもあるのよ、うん、
なるほどね、いやいやいやいやって施設の方は思うだろうねきっとね、
うんうん、
まあそれで怒ったっていうのはまあ 分かるっちゃ分かるんだ。
で、あれあれああ思われたら嫌だからっていうことの抗議だったら、
うんうん、
おまわねえよって思うんで、ね、あの、うん、そこまで世間ね、日本どんなにさあれでもさ、そこまでね世間はね見てなくないよ、ちゃんとある程度は見てるよちゃんとって思うよ
ね。
いうことでございまして、皆様、うん、見てますかあのドラマ、ね、どう思ってますか、なんか感想とかねこう思うとかってあったら、
ね、
ぜひお便りいただければなと思います。
普段ドラマ見ないのにドラマのネタで頑張ったよ僕は。
ということでエンディングに行きたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
おーい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。
ほらいろいろさ今さパソコンとかさテレビとかでさ、うん、あの、うん、月980円とか1980円とか固定のお金払うとさ、あの、うん、いろんな映画とかドラマが見放題とかっていうサービスがいっぱいあるでしょ。
あるね、あるね、なんか入ってるよ。
一番多分有名なのは Hulu っていう。
Hulu です、
はい、僕も Hulu も入ってて、
はい、
今ねフールで、ね、あれ見てるね、ウォーキングデッドっての見てて。
おお、あのゾンビのやつだね。
そうそうそう、海外のドラマ。
アメリカ人ゾンビ好きだよね。
ゾンビ好きだね、本当に本当にゾンビ好き、うん、もう本当にね、これ、ね、ウォーキングデッドは面白いけど、
うんうん、
まあグロいね。
グロいくないとゾンビじゃないからね。
グロい、本当にグロい。もうこれね、見る環境があるから、もう DVD とかでも出てるんで、
うん、
まあちょっとゾンビとか別にある程度大丈夫だよっていう方はね、ぜひ見てもらいたいです。これただのゾンビドラマではなくて、あのどちらかというとヒューマンドラマ的なところの要素が強い。
あ、そうなの。
うん、
へ、
あのやっぱりそのやっぱり逃げ延びるのが、
はいはいはい、
その家族がいたり仲間がいたりみたいな。
あ、なるほど ね、
ね、で、
はい、
いろいろあるのよやっぱり。
昔のゾンビってもっとバカな映画だったけどね、と襲ってきてバンバンバンと撃ってさ、
うん、
逃げてみたいな感じで。
そうそうそう、
ヒューマンストーリーなのね。
そう、結構人間ドラマが中心で、本当にね、うん、あのあれほとんどゾンビ出てこないじゃんっていう回もあったりするぐらい。
そっかそっか、うん、面白いの。
面白いっすよ。
あ、そ
っか、今シーズン3まで、あ、今あれかな、アメリカでシーズン4まで出てる。
アメリカってこう人気出るとこうどんどん続くよね。
そうなんだよね、うん、で人気なくなるとねこのドラマって打ち切られるんだよ。最後なんかうまく落とさずに終わるんだよ。
シビアだね。
例えばさ今シーズン3までやってるとするじゃん、うん、
はいはい、
で次に続けようと思ってシーズン3終わるじゃん、
うんうんうん、
で結果的に4ができないっていうことが結構あったりして。
ああ、なるほどね。
そう、
まあ、そこで続かないんだ。
続かない、結局何だったのっていう終わるドラマとか結構あるんだよ。
あ、そうなの。
うん、
厳しいね。
で、まあ、それを見てて、
うん、
でね、僕あの、まあ、それだけじゃなくてもう一個最近ね契約したのがあって、
うん、
Hulu だけじゃなくて U-NEXT って知ってます？
いや、それ知らんな。
あのね、有線がやってるやっぱり定額の動画配信サービスなんだけど、
う
ん、これはね1980円かな。
あ、結構ちょっとするね、
うん、倍の値段、フールの倍の値段するんだけど、俺意外とね、うん、あのいろんなもんがアップされてますよこれは。
本当、
うん、で、
あ、今ちょっと見てみた。
でここでね、あの進撃の巨人がね、うん、
あ、ここで見れるか。
見れて、
おう、
でこれね、あの、何日だかな、16日だか14日無料期間があるのね。
あ、
だからそう、ね、ここもしね進撃の巨人だけ見る
うん、
っていうだけでもちょっと試しで入るの面白いかもしれない。
いや騒がれてるけどさ、あの見逃しちゃったから最初から見ないと嫌だからさ、うん、俺見てないんだよ。
見てないの、あのね僕見た、うん、全部見た。
本当
アニメは全部見た。すっげえ中途半端で終わる。
どういうことどういうこと。
結局ほらあのね漫画がね終わってないんだよ。
あアニメはもう終わっちゃったの。
おアニメはねとりあえず25回か。
あそうなんだ。アニメも続いてるのかと思った。
アニメ25回で一旦終わってるんだよ。だから続編もつくんじゃないのかな。
ああそっかそっか。いやじゃあこれ16日で全部見るかな。これそ
う結局ね巨人って何なんだよっていう
そこで終わっちゃってるのね、
うんうん、
あすごいドリフもあるよここのとこ。
ドリフえ何ドリフって 何ある
の。いや You Next のところで、
うん
8時だよ全員集合も入ってる。バラエティーも配信中。
あでもね中には、うん、あの有料のやつこの固定の1980円で見れないやつもある。
ああそうなんだ。
そうペーパービューのやつか。
なるほどね。
おお、だからそういうのもお金払えば見れるし、
うんうんうん、
結構 ね日本のドラマだと TBS のドラマって昔のから結構いっぱいあったりして、
はあはあはあ、
これはもうあの定額で見れる中で。
いやーなんか選択肢が増えたね。
ね増えた増えた。面白いです。こういうので流しちゃいいんだよ。
うんうんうんうん、ね、そうか。
そうそうそう。こういうのでねあのちょっと際どいようなね。
ああさっきの話ね。
やつはこういうので流せばいいってお金取って。
そうそうだからねネット配信のみですとかさ。
そうそうそうそう。だからもうねすぐ1回目で抗議が来たらあじゃあもうこっち流しますわ。お金払って見たい人だけ見てくださいにすりゃいいんだよ。
続きはウェブでみたいな。
そうそうそうそうそんなんでいいよね。
それはそれで抗議が来そうだけどね
でね U-NEXT 僕ね今ちょっと U-NEXT と Hulu っていうねこの動画の配信サイトをね、
うんうんうん、
比べるとあの、ね、結構やっぱダブってるんだよ。
まあそうだろうね。
そう似たような感じなの。なので、うんうん、一回僕 Hulu は解約してお う、この U-NEXT だけで行こうかなと。
あなるほどね。はいはいはい。まあほらあのなんだっけ Hulu もさそんな最新はないじゃん。
ないしやっぱねどのね動画サイトもそうだけど、うん、もうね字幕ばっかなんだよ。
あやっぱりねそこはほらジェンコかかるからな声吹き替えだと。
吹き替えがいいの
吹き替えはお金がかかるんだよ。ほら永井一郎さんも死んじゃったから
まあまあまあね、まあある「進撃の巨人」面白い。
そうか、
ね、みんなやっぱり「その進撃の巨人」アニメから入って、
うん、
みんな漫画に行くんで漫画の方だと、うんうんうん、単行本で読んでいくともうちょっと先まであるから、うん、話続いてるから見るんだけどみんなね絵がね汚いんだって。
1巻目がね、うん、1巻2巻が結構俺ねちょろっと見たのさ、
うん
であの漫画家さん、あれがほぼデビュー作にみたいなもんなん
でしょ。そうそうそう、そうらしい。新人として、
うん、で思わず売れちゃったから、うん、だから最初の絵が洗うわけよまだね。
なんかね2つぐらいね落とされてるんだって。ジャンプ落とされて、
うんうん
な、どこどこ落とサンデーかなんか落とされて。
あの話はジャンプは無理だろうな
で、うん、マガジン書いて、
うんうんそっかそっかそっかそっか。いやいいの拾ったんじゃない、うん、マガジンさんはね。
よかったよね。
応援してほしい、
ね、アニメもあれなんだよね。なんかあのキー局みたいなところでは流してないんだよね。
あそうなんだ。
そうあのだから東京だと、うん、東京 MXTV
だっけ。あそうなんだそうなんだ。ちょっとマニア的な扱いだね。
あとは地方のその局がいっぱい流してるんだよ。各局が流して
るで何人気が出てきたからキー局もやるべみたいな
感じ。やらないんじゃない。
あやらねえの、
うん、
あそっ か
逃
してない。見たい人はもう見てんだな、
うん、
あっちこっちでな。
結構あの再放送とかもちょこちょこいろんなところでやってるみたいです
、うん、いやねスカパーで再放送されるの待ってんだよ、うん、で再放送
して
んだけど
やってるいっぱい。
俺契約してないチャンネルだからさチッと思ってさ。
いや多分ね有料だけじゃないかなそっちで流すの。
そうかね、うん、いやしばらくもう半年ぐらい経ったら、ね、多分ね俺の契約してるアニマックスとかにも入ってくると思う
よ、うん、いやでもこの U-NEXT で見ちゃうのが一番いいです。
16日あるからね、
うん、
そっかそっか。そう
そうそう、
それはいいかもしれない。
無料期間で見れちゃうから。
で何やっぱり16日試したけどいらないってやめちゃえばいいんだよね。
やめちゃってもいいしそのまま ああ、ね、そうそうそう、面白いのいっぱいありそうだったら契約してもいいしっていうことで、
なるほどね、
いうことでございまして、はい、今回も、
うん、
ほら1時間ぐらいでちったもうダメだもう、いうことでございまして、じゃあ、元宮さん告知を。
そんなことないっしょではみんなからのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 あとそんないプロジェクトのツイッターのアカウントもぜひフォローしてください、SONNAIP そんない P です。あとそんないプロジェクトのホームページ URL はそんない .com となっております。こちらでは他の番組、うちのそんないプロジェクトの他の番組も聞くことができます。あとこっちからメールも書くことができます。あと最後に、そんないプロジェクトの、YouTube のチャンネルができております。あと竹内くんの YouTube のチャンネルもあるので、この2つを皆さん見逃さないでね。以上です。
はい、見逃さないでねというより、そんないプロジェクトのチャンネルは聞き逃さないでねっていう。
そうだね、そうとも言うね。
あの、YouTube でキーワードでそんないプロジェクトって打つとチャンネル出てくるので、
うん、
そこでチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいございます。今ね、1060何人登録してもらってます。あ、そうね、増えたね。はい、で1回配信するとやっぱり何百人って聞いてくれてるんで、まあ、例えばほら、あのポッドキャストはあのたくさん いっぺんにたくさんダウンロードしてもらっちゃうと、うん、ちょっとねシステムがダウンしちゃうことがあるんですよ
そうだね、
なので、そういう時は YouTube から聞いてもらうといいし、
うん
うん、あとはあのパソコンとかね、あの YouTube のアプリをスマートフォンとか入れてる方はそっちで聞いてもらってもいいかもしれないんで、
そうですね、
よかったらぜひ YouTube の方も盛り上げていただければなと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということでございまして、あとは何か喋ることないね、
特にないな。
はい、いうことで
次回、私も頑張ろう。
次回は多分2週間後。
お、そうか、
最低2週に一遍配信したいなと思ってますんで、今年は
努力しましょう。わかりましたよ、
いうことでお送りいたしましたのは、竹内と
本宮でした。
ありがとうございました。
お疲れさんでした。